はい、それでは、使徒の働きの3章を開いてください。使徒の働きの3章です。こんばんはですね、1節から10節まで、にしたいと思います。全部しようかなと思ったんですが、これちょっと長くなるなと、内容が深いので、前半をと後半に分けたいと思いました。ではね、まずはね、この1節から10節までを全部、お読みしてみます。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。するとペテロは言った。金銀は私にはない。しかし、私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら、神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座っていた人だと分かると、彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いたと。これますね。ちょっと一言だけお祈りします。愛する主よ、感謝いたします。今読ませていただきましたが、ここ本当にこの、本当にこのペテロが、を通してあなたがキリストのこう証し、この影響力をこの与えていくこの箇所になっていきますが、ここから私たちが本当にじっくりとどう歩むべきかを教えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。前回が2章でこの教会が生まれたところを見ました。ペテロの福音宣教によって説教によって男3000人がバプテスマを受け、で彼らがね一つになって宮に集まったり、また家々でパンを裂いていました。あと神を賛美していると。それで民が好意を抱いているとありますね。そして主が救われる人々を仲間に加えてくださったとも言っています。こういうのようにして教会が始まったわけですけれども、今日学ぶところはペテロとヨハネが聖霊の力によって人々に対して力ある働きをして、言っているところを見ていきますですか。でもう一度ね、一節を読みしますと、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていったとあります。まあ、このように一人だけで動くよりも二人で動いているんですよね。結構いいですね。福音書の中にもペテロとヨハネがっていうふうに出てくるところが多いですし、そしてこの使徒の働きでも今度サマリアにピリポが行って、そこで人々がイエス様を信じていったので、エルサレムにある教会がこのコンビですね、ペテロとヨハネを使わしたということなんですね。この2人ずつっていうのが、結構福音書の中に出てきましてですね、イエス様がガリラヤにおられた時に12人を使わされて、マルコの6章の7節に2人ずつ使わし始めてってこうあるんですよ。2人ずつなんですね。でパウロもバルナバと共にアンティオキアから使わされたっていう、これやっぱ2人でしょ。そしてパウロがその後で第二次宣教旅行はシラスと共に行ったわけなんですね。でこの2人でっていうのは文字通りやってるのはちょっと異端になってしまうんですけど、このモルモン教の人とかね、若いたちね、2人で来ているというのがありますけれども、意外に聖書的だなと私は思います。1人だけではなくて、やっぱり2人3人の証人が必要だという、ことなんじゃないかなと。でむしろこの使徒の働きで1人だけで動いてるっていうのは結構ね、例外的です。私たちっていう言葉が途中から出てきますが、チームで動いていることが、神の モデルになるんですよね、うん、まあ、私なんかね、例えば飛行機でどっか行くときに、いやいや2人で行ったらねお金かかるからとかね、やっぱどうしても思ってしまうんですけれども、まあだからあの他の、あの仲間がこう2人で動いてるっていうのを見たりとか、複数でこの動いてるのを見るときにですね、ああそうだなってこう思い出すんですよね。この人の働きでもそうだったということを思い出します。でその次に午後3時の祈りとこうありますね。この午後3時っていうのは、この文字通りは第9時と書いてあるわけですけれども、ユダヤ人はですね、朝の生贄の時間と、あと夕の生贄、夕方における生贄の時間に祈りを捧げる習慣があり、さらにですね正午も加えてですね、1日に3度この祈りを捧げるというこの習慣が当時、まあ、今もそうなのかな、ありました。で、あの使徒の10章の9節では、あのヤッファの亀なめし職人シモンの家でペテロがいた時に、正午に屋上に登って祈ったら夢心地になったと。やっぱ正午なんですね。やっぱりここでもう決まった時間に祈りを捧げているわけですね。でこのもうこの一章から私たちはね見ていくと分かるんですが、一つになって彼らは祈っているっていうことが、まあ、見受けられるわけですね、うん、一つになって祈っている、で祈る、でこれが福音書を見ると結局ね、今日読む箇所っていうのはね、このペテロ特にそうなんですが、もうイエス様がなされたこと、イエス様が言われたことで、これをね要はパクってんですよ、簡単に言うと。だってペテロって特に素直なので、あの何て言うかな、もうそれ以上に何か模範になる人がいないわけじゃないですか。でそれでこの祈るということもイエス様がもうしばしば行っておられましたよね。この群衆でこの力ある働きを行われたけれども、この例えばこの退かれてですね、この祈られたという箇所が出てきますし、こう祈るということがこの神と近くにいる、また、まあ、イエス様ご自身が父なる神と近くにおられて、そしてイエス様の名によって祈っていくときに、この近さがですね、この力になっていくわけですよ。イエス様も父なる神と祈られて、そしてこの長血を患う女がですね、この触れたら、この力が出たということをイエス様言いましたよね。誰かが私に触りました、私自身自分から力が出ていくのを感じましたということですね。なので私たちが祈りの生活を、習慣を身につけている中で、こう自分では知らず知らずのうちに、この近い主の、まあ、いい意味での匂いがですね、こう漂っていくわけなんですよね、うん、こうやって影響を与えていくということになるわけなんです。で、この2節で、すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだということで、生まれつき足の不自由な人であるということで、まあ、これいつもの光景なんですよね。宮に出入りしていた人たちにとってはいつもの光景です。今もそうじゃないかな。このエルサレム行くと、あのこの神殿の敷地で旧市街ですねのところにいるんじゃないかな、確か。まあちょっと覚え、あのおぼろげにしか覚えてないんですけれども、まあ、当時はこれがいつもの光景になっていて、まあ、ユダヤ教の中でね、貧しい人たちに施しをしなさいっていうのは、まあ、この教えの中の大事なものの一つですから、まあ、こうやって、まあ、置かれていくということですよね。でね、ここ、こうユダヤ人が読むと、やはりね、これね、神の救いが必要な状態っていう意味合いが強いんですよ。なぜかって言ったら、イザヤがね、神の救いについて、この予言、幻を語った時に、足の萎えたものは鹿のように飛び跳ねると、足が萎えたものは鹿のように飛び跳ねるっていうのがあるわけで、だから生まれつきの足の不自由な人が、この こう起き上がるっていう奇跡が起こったら、これはね、神の救いが来たっていうね、まあ、ことになってくる。でもそれが今はないわけですよね。今まだこうペテロが癒してないでしょ。そして美しの門っていうのは、これはあの東の門のことです。あの東の門って分かりますかね。あの、東から入ってって、そしてまっすぐ行くと、このどんどんあのこう聖女に入っていくっていうか、その神殿の中に入っていく、こう真正面ですよね。東から入って西に行くっていう感じですよね。でその美しの門で、この主がそこから入って来られるという予言もイゼキエル書にあるわけで、それでこのここに彼がいるっていうことは、本来ならばここで救いが起こってほしいのに、まだ彼があの彼を通してまだ来てないなっていう意味合いがやっぱりこうね出てくるわけですよ。で、あとはあの実際的な理由があります。当時は社会保障制度がありません。障害者年金ないです。なんだっけ、あの高額療養費制度もないわけですね。今はね、あの今はやあの話題のね、あの言葉は今わざと使いましたけれども、ないので、福祉制度がないので、こういう施しというものがなければ生きていけないという実際的な事情が、まあ、あるわけですね。まあ、それで来てると。でペテロはヨハネと共にその人を見つめて、私たちを見なさいと言った。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだと、目を注いだのはもちろんこれ何か施してもらえると思ったんですけれども、ペテロとヨハネが私たちを見なさいってこう言った時に、これ彼の中にこう信仰が与えられる、あるいは与えられているっていうね、まあ、彼自身の信仰でもあるんですけども、それがねあったんですよ。でなんでこれがわかるかって言ったら、16節飛んでみると、まあ、これ次回じっくり見ますけれども、このイエスの名がその名を信じる信仰のゆえに、あなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスによって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通り完全な体にしたのですということで、この人は癒されるとか、あるいは救われる、イエスを信じるっていうのがですね、こう分かった、あるいはもうすでにあった、あるいは自分がそういうふうに思いが与えられているという、このここの信仰の現れがですね、まあ、今日、まあ、この見ていくにあたってとても大事なことになるんじゃないかなと思います。でペテロの側とするとですね、先ほど言ったようにやっぱりこうパクるんですよね、イエス様はね。あ、これ似てるじゃんと。で僕は思い出すのはベテスダの池ですよ。でこの美しの門のところからそんなに遠くないです。あのね、ベテスダの池はね、北の方の門のちょっと上のところに、あのこのベテスダの池って今でも遺跡を見ることはできますけれども、そこにあって38年間足長の男なんですね。でこの人40歳超えてるって後で出てくるんですよ、この人の働きにですね。似てるじゃないですか、38年間、まあちょっと年齢はねちょっと違うけれども、まあ中年のおじさんぐらいですよね。でそしてそれでこの安息日にイエス様が癒されたことによって、ユダヤ人の迫害が始まったと。このベテスダの池の、僕はベテスダ池事件と呼びたいですけれども、まあ、今度ここからペテロがこの癒しを行ったがゆえにサンヘドリに呼ばれるわけですね、これも似てるわけですよ。でそれちょっと読んでみたいんですよね。本当に似てます。こう5章、ヨハネの5章ですね、1節から9節です。ヨハネの5章の1節から9節ですね。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、水がかき回された時、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。イエスは彼に言われた。 起きて床を取り上げ歩きなさい。するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出したということですけれどね、こっち羊の門から彼は入った。さっきは美しの門ですけど、こっちは羊の門ですね。あの美しの門が東の門だとするとね、このね、羊の門はね、それより北側にあるかな。東側なんだけども、この、 あの美しの門よりも北側じゃないかな。で、羊じゃないですか。この生贄の羊ね、意味合いがあるわけで、ベテスダっていうのはこれが神の、 あの慈しみという意味があって、そして5つの回路、これ多分モーセ五書のね、ことを象徴してるんじゃないかなと思われますけれども、でそこにこれ横になってるわけですよ。さっき言ったようにこの38年も病気にかかってると。でここに神の憐れみが示されなければいけないのに示されてないんですよね。でここがね、あのやっぱりこの、 あの似てるんじゃないかなと。でペテロがその人を見た時に、いやもしかしたらみたいな、ベテスダ見たもん俺みたいな、ペテロとヨハネがね、ベテスダ見たもん。でそれ で見たらやっぱり彼もイエスを信じる信仰があるっていうのを認められて、それで私を見なさい、私たちを見なさいと言ったわけなんですよね。でこのような働き、イエス様ご自身が行われました。言葉を語って起き上がりなさいとか、ね、願い、そうですね、まあ、一番大きいのはラザルよ出てきなさいってね、もう死んでて墓の中にいるのに出てきなさい。このようにご自身の言葉を語られて、そして、奇跡を行われるっていうことですね。これを見てたんですね彼らはね。でそこに必要なのが信仰であるっていうのも彼らは知ってたんですよ。イエス様は何となくあなたの信仰があなたを救ったのですと、信仰を持って働かせていくということがいかに大事かということをイエス様は強調してました。でペテロ自身も訓練を受けたんです。一番大きな訓練は水の上を歩くということですね。イエス様は水の上を歩いておられるから、で語ったらその通りになってるんだから、今言ってください、お言葉くださいと言って、で来いと言ったから、イエス様が、あのペテロが言ったら、あ、ちょっと読みますね。このマタイの14章の28節からですけども、するとペテロは答えて、しよう、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてはあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと。ね、これ訓練ですよ。疑ってしまうですね。うん。でこれを、今イエスの名によって立ち上がり歩きなさいとこう言われるわけなんですよね。で、あのしかもですね、7節見ると彼の右手を取って立たせたっていうから、これね、あのもしうまくいかなかったらペテンですよね、もうね。だから言っただけじゃなくて行動にも表してますけど、これもしそうならなかったら、もうこれなんていうかな、恥ずかしいってあれはしない、ね、で信仰が必要なわけですよ。疑わないで信じたんですね。でこのようなことが神様はなされます。でね、興味深いのはこのような奇跡を行う前にイエス様ご自身も祈られてるっていうのが、ラザロのよみがえりのところで出てくるんですけれども、あの時ただね、このラザルを出てきなさいってその場で思って言ったっていうよりも、もうお願いしていたんですね。で父が答えてくださったというのを経験してるんですね。こう言ってますね、ヨハネの11章で、41節に、イエスは目を上げて言われた、父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。私があなた方が私を使わされたことを彼らが信じるようになるためにと。で、このように祈って。だから私がこうやって祈ったから、今度はあなたが私の名によって祈れば何でも叶えられるっていうことを、ヨハネの14章でイエス様 言ってくださったんですよね。13節見ると、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光を受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私がそれをしてあげますということで、この願いがあって、そして神が聞いてくださるっていうのがあって、それで信仰がその時に与えられるっていうんですね。で、第一コリントの12章に信仰の賜物って出てきます。奇跡の賜物とか予言の賜物とかいろいろありますけども、そこに信仰の賜物です。で、これが本当にさっきも言いましたが、福音書の中で何度となく出てきて、信仰にがを与えられた時にそれを信じて疑わずにそのまま言って行っていくっていうことがですね、これ大きいわけですよね。で、それがない時代っていうのは不幸な時代だということもイエス様言われました。悪霊を追い出せなかった弟子たちが、高山から降りてきてですよ、3人の弟子たちと共にね、降りてきて、それで悪霊を追い出せなかったと。で、それでイエス様言われたのは、ルカの9章の40節で、不信仰な曲がった時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいて、あなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子をここに連れてきなさいと。だから本当にこの曲がっているという言葉があるように、曲がるっていうと正しいことを行っていないって意味だけれども、本当に信仰がない時代、信仰がないということ、信仰ってただイエス様を信じているって もちろんそのことそうなんですけども、そのただそれを言ったり頭に入れるっていうのも、その信仰によって生きているかどうか、生きた信仰でそれを働かせているかどうか、でこれが、そして本当にそれを用いて、賜物を用いていってるかどうかって、これが試されてるんですよね。でもそれがないっていうのが、これが曲がった時代だとイエス様がおっしゃいました。でね、ここで注意しなければいけないのは、イエスの名によってってこう言うんですよ。ペテロが。でこれね、呪文のように言ってはいけない、てか言っても意味ないんですよね。ペテロはこのイエス様をご人格的に知ってるし、で信頼して、それでその何によってってこう言ってるんです。私でなくてイエス様によってってことです、要はね。で意味がない、これね、イエス様ご自身が警告したんですけど、偽予言者もそれやるんだって言うんですよね。マタイの7章の22節に、その日には多くの人が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時、彼らにはっきりと言います、私はお前たちを全く知らない、不法を行う者たち、私から離れていけと。全然知らないってこう言ってるんです。で、似たようなことが、これエペソでパウロが宣教した時ですね、この使徒の働きの19章13節、面白い話が出てくるんですよ。真似をしようとしたんです、ね、ペテロがイエス様の真似したっていうのは、これイエス様を知ってて真似してるんですけど、こっちはただ振りを真似してるんですね。ところがユダヤ人の巡回祈祷士のうちの何人かが、悪霊に疲れている人たちに向かって、試しにイエスの名をとね、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じるって言ってみた。そのようなことをしたのはユダヤ人の祭司長スケワという7人と人の7人の息子たちだ。祭司長の息子ってね、やばいよねこれね。すると悪霊が彼らに言った、イエスのことは知ってるし、パウロのこともよく知っている、しかしお前たちは何者だ。そして悪霊に疲れている人たちが彼らに飛びかかり、皆を押さえつけ打ちまかしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家から逃げ出したと。ちょっと お笑いになりそうだね。笑っても笑えないみたいな、ちょっとこのすごい話が書いたんですけれども、イエスは知ってると、パウロのこともよく知ってると、というようにイエスを知っているかどうか、ただ呪文のようにイエスの何よってじゃなくて、私はイエスがこのことを行う、イエス様の権威がこれを行うんだと、それによって私じゃないんだということを分かって、イエスの名によってってこういうふうに強く言っているわけなんですよね。でペテロはね、これができるんです。なんでかって言ったらね、痛い思いしてるんですよ。イエス様のことを痛い思いをして知りました。肉の力ではどうにもならない、 御霊によってのみできるということが、自分に死んでついていくと、自分も、あ、間違えた、自分は死んでもイエス様についていくと言った矢先に3度イエス様知らないって言ったんですよね。その過ちを持っているから、イエスの名によってって言ってるのは、私ではなくイエス様なんだと。自分の肉は十字架につけてるんですよ。殺してるんですよ。これを次回ペテロがきっぱりと、自分の信心ではない、イエスによって与えられる信仰が、このイエスの名がこれを行ってるんだと述べ伝えていくんですよね。で、9節、人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが宮の美し門のところで施しを求めて座っていたと分かると、彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いたと。物も言えないね。僕なんか得意そう。あ、今ビデオ見た人は分かりますけれども、音声だけで分かると、こっちに振り向かなかった人は分からないですね。アイコンタクト大事ですよ。私が皆さんを見てるだけじゃなくて、皆さんが私も見なきゃいけないですね。で、物も言えないほど驚いた。でまずはね、彼がね、癒されたこの男性が神を賛美してるんですよね。大事ですね。イエス様も不思議を行われた後ですね、この人々は神を崇めてました。ナインでヤモメの息子がイエス様を蘇らせた時に、人々は皆恐れを抱き、偉大な預言者が私たちのうちに現れたとか、神がご自分の民を顧みてくださったと言って神を崇めたと。これが聖霊の働きです。用いられた人ではなくて、用いておられる神、これすごいよと。神に栄光が行くわけですね。で、物も言えないほど驚いて、でこれも異言が聖霊のバプテスマを受けた彼らに与えられた時にも、もう完全に何なんだこれはみたいな感じで驚いたと。理解、自分たちの理解では決してわからないこと、不思議なことを神は用意をしておられて、私たちがに必要なのがこの信仰の賜物なんですよね。信仰の賜物です。私たちのこの祈りを通して主が近くにおられるということを、それを通して力が現れるし、そして賜物ですから恵みですね。こうなんか与えられるわけですよ。与えられるわけですよ。もうこうハッとくるっていうかね。でこれほんと伝えたいんですよ皆さんね。ハッとくるんですよ。ハッ、賜物ですから、天からボッとくるわけですね。日本のクリスチャンにありがちなのはね、この前岩国に行った時に、どこのね、どこにでもあるんですけれども、神社とかお寺があるわけですよ。厳島ね。で行ってね、そしたらちゃんとお坊さんの頃なんかこうやってるのがね、修行がって書いて、これがやっぱ日本人だよなと思ってね。修行、やっぱね、クリスチャンでもやっぱ修行っぽくなっちゃうんだよね。これちゃんとこのマーカー引いて、これちゃんと御言葉覚えて、そしてちゃんとお祈りして、こうやって、ああやって、こうやってって。いや、そうじゃなくて、普通にそういうふうに、それも大事ですよ。大事、もちろん大事、大事なんだけど、ふっってくるんです。それちょっとちょっと今ちょっといろんなことやってて大変なので、こっち聖書ももっと読まなきゃいけないしとかね、なんか、ね、違うんですよ。その時に与えられるんですよ。主と共に歩んでいる、祈りを通して歩んでいる、御言葉に触れて歩んでいる、その中に、その時に、ちょっとこれやったらおかしく思われちゃうかもしれないし、ペテロの場合だったらこれ絶対ペテン師になっちゃうよなとかね、でも言うんですよ。まだ伝道の時とかね、別にこの奇跡だけじゃないですからね、全てにおいて信仰を働かせて、誰かに近づいて話しかけるとかね、何かをするとか、いやこれしたらちょっとおかしいんじゃないのって、これ日本人の人あんまりしないようなこともしてみるとかね、親切とかね、これなんかちょっと例えばホームレスの人にちょっと近づいてみるとか、わかんないですよ。あとなんかちょっとこの人ちょっとなんかありそうだなってね、 言ってないけどと思ったらこう近づいてとか話聞いてみるとかね、で祈っていくとか、あそうですかって特に言わなくても祈りましょうとか、ちょっと強引にね、で強引になる時もこれめちゃめちゃ強引じゃないですか私たちを見なさいって、金銀は私たちにないって、私にあるものをあげようって、イエスの何よって、ね、もう推しが強すぎるもいいところだよね、というふうにこのね信仰というのは生かすもの、働かせるものですね、といういやそれ難しいんですけどどうやったら頑張る、いや そうじゃなくて与えられるんで大体分かってきましたかね、うん、賜物っていうのはねカリスマって言います、ギリシャ語で恵みがカリスです、だからカリスが与えられて賜物なんですですね。だからいつもこの恵みと賜物っていうのはこれ一対になってるわけですね、あるいは恵みが現れるのが賜物って言ってもいいですね、そこでだから神様の恵みを一人一人が経験して神様を褒めたたえるようになるんだということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様ありがとうございました。本当にこの私いつも読んでいる箇所なんですけれども、改めて主よ、こんなことできっこないっていうふうに思い込んでしまう肉があります、それ告白いたします、しかしあなたがこう言われているのですから、私たちが本当に恵みとして与えられているものに、あえて、こう気づかないというか触れていないというか、何か語られているにもかかわらずそれを実行しないということが多々あります。主を告白いたします、主をそうではなくて聖霊様がどのように今導いておられるかを知って、そしてそれに基づいて動くことができますように、どうか今から助けてください。お願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。